いやー、ついに鈴鹿が迫ってきましたね。桐野都です。桐野都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第103回目をお送りします。今日は2023年9月17日日曜日、今日はシンガポールグランプリの決勝です。決勝がね、シンガポールナイトレースで、微妙な時差ですけど、日本時間では夜9時からね、普段だと22時からとかですけど、今日は21時からなのかなっていうことで、ちょっと見やすいなという感じで、まあ寝る前に見る方も多いんじゃないかなという、まあそんなシンガポールグランプリはいいんですけれども、やっとこの鈴鹿のね、あのイベント情報とかタイムテーブルが定まったっぽい。ちょっと油断できないんですけどね、本当にまだ直前で変わるかもしれませんけど、やっと定まったっぽいので、ちょっと F1 ログ1週間収録を先延ばししたんですけど、このスケジュールがね、ちょっと決まってからやりたいなと。まあ、なんでかっていうと、やっぱ鈴鹿サーキットでせっかくなんで、また皆さんとお会いして、ちょっとね、もうほんと1分2分とかでもいいんで、こう声をね収録して、ボイス収録をして、で、まあこの日本グランプリであったよっていうのでね、またこう配信したいなと、まあ、思ってるんで、そうなるとね、どこで誰と会うかを決めるためには、まずこの何時から何時までの間で都合のいい人メールくださいっていうね、そういうことやんなきゃいけないんで、そのためにはね、タイムテーブルとかイベント情報がね定まってほしいなと思ってたんですよね。で、一応現在9月15日、2日前に更新されて、イベント情報とタイムテーブルが、まあ、ある程度細かいものが出てますので、これをちょっと皆さんにもリンクをね、今貼っておきます。はい。で、こちらのタイムテーブル、イベント情報ですね、見てみますと、まあ、僕、土日しか行けないので、金曜日はちょっとね、残念ながらパスするんですけど、まあ、土曜日、ですね、タイムテーブル見ますと、土曜日は普通にフリープラクティスありますけど、このフリープラクティスの前は、まあ、何にもないですね。はい。メインゲートオープンから。はい。F1 的には11時半から12時半の F1 フリー走行ですね、 F プラクティス3で、その後15時から決勝です。で、まあ皆さんそんなに土曜日の朝から来るのかなというところもありますし、土曜日がですね、でこれね、すごい鈴鹿のページ見にくいと思うんですけど、このレース的なタイムテーブルとイベントね、グランプリスクエアとかの、ステージの情報とかが別のページに載ってるんで、これ一つにまとめてほしいんですけど、まあ、現地行ったらそういうなんか紙もらえるのかもしれないんですけど、ちょっとどっかにあんのか、この PDF。いつも現地でもらえるようなやつあんのか、これ。もう全然どこにあるか何が分かんないんで、まあ、これ2つのページを行き来しながら頭の中で整理しなきゃいけないんですけどね。土曜日はね、グランプリスクエアのオフィシャルステージでは、朝9時25分から、ルクレール、サインツ、フェルスタッペン、ペレスのステージがあるんですよね。で、これ皆さん多分見るでしょ。ね。早く来た人は。で、10時半からは中島悟レジェンドトークなんですけど、まあこれはみんなね、ご飯食べに行ったりとか、お手洗い行ったりとか、まあそういう時間だと思うんだけど、11時から、ここすごいっすよ。11時からのこのグランプリスクエアのオフィシャルステージのパドックトーク、すごいっすよ。スティーブ・スミス。誰？っていう。この11時からのパドックトークのスティーブ・スミス。これね、すごいんじゃないですか。これみんなで聞きに行きません？これ F1 ロゴネタでしょ、これ。スティーブ・スミスっていうのはね、F1 のコミュニケーション。F1 の、そういう機器ですよね。F1 の中の、コミュニケーションに関することの責任者がこのスティーブ・スミスだと思うんだけど、最近の記事だとですね、オンボードカメラの責任者。F1 のね、オンボードカメラの、チーフという、そういうエンジニアというか、まあ、F1 側の、まあ、かなりディープなところにいる人ですよね、スティーブ・スミス。多分ね、まあ、F1 でスティーブ・スミスっていうとその人だと思うんだけど、その人なんで呼んできたんだと、鈴鹿も。何の注釈もなくパドックトークにスティーブ・スミスって書いてあるんだけど、これはね、みんなね、これは誰も場所取りもしないし、誰も来ないでしょ。これも F1 ログリスナー、これじゃない？最前列で、みんなで。 スティーブっていう。これじゃあ行きます、僕。じゃあ11時には僕このパドックトークのスティーブ・スミスを聞きに行きますね。はい。で、その後、まあ、いろいろ、まあ、ご飯とかいろいろ、皆さんあると思いますけど、FP3 は、まあ、一応見るとして、その後ですね、FP3 の後から予選の開始までが結構時間があるね。FP3 終わったのが12時半で、予選の開始が15時で、この間に2時間半ありますんで、この時間にまた、逆番号オアシスで、来ていただける方っていうのをちょっと募集しようかなと。ということで、メール、385london@gmail.com ですね、宮古の方に送っていただきたいと思います。11時からのグランプリスクエアでね、パドックトーク一緒にスティーブ・スミス見たいっていう人も、ぜひご連絡よろしくお願いいたします。土曜日は、そんなわけでですね、僕の行動としては、11時からグランプリスクエアでスティーブ・スミスを見る。F1 のオンボードカメラチーフ、F1 コミュニケーションズのスティーブ・スミスのトークを聞く。いや、これはあれじゃない、ほんと F1 ログと、あれじゃない、ポート F のね、三宅さんももしね、いるんだったらこれ聞くんじゃないですかね、こうポート F 勢とか F1 ログ勢はこれ聞くんじゃないですかね、スティーブ・スミス。で、その後は、まあ、お昼ご飯とかいろいろ食べつつですね、FP3 の終了後ですね、そっから予選開始までの間に逆番号アシスで都合につく方、ぜひメールでご連絡ください。はい。まあ、5分とか10分ぐらい の、 滞在で全然構いませんのでね、寄っていただければ、お話聞かせていただきたいなという感じです。よろしくお願いいたします。で、日曜日ですけど、日曜日は、ですね、11時からセバスチャン・フェッテルのグランプリスクエアのステージがあって、まあ、これ多分、これ激混みでしょうね。ね。このベッフェッテルね、フェッテル の、 あの出番、他の日にもあるんですけど、まあ、日曜日のこの11時からのグランプリスクエアのこのフェッテルのトークはめちゃめちゃ混むんじゃないかなということで、まあ、ここはあえて行かず、あえて行かずですね、まあ、そこはまあいいやということで、まあ、日曜日、そうですね、まあ、朝10時頃からドラパレが始まるまでの、11時50分までの間、まあ、この時間帯とドラパレが終わってから決勝が始まるまで、まあ、この時間帯でまた逆番号オアシスでお会いできるという方、ちょっとまたメールいただきたいと思います。この特にこのドラパレが終わってから決勝までの間っていうのは、ちょっとですね、忙しい時間帯ですよね、いつもね。ちょっとそわそわする。なので、まあ、逆番号付近の席の方ですね、D とか E とかですね、まあ、そのあたりの方で、決勝前にちょっと暇つぶししたいなという方はね、ぜひ日曜日のこの時間帯、ドラパレから決勝までの間でお願いします。で、日曜日ちょっと朝早く来て、まあ特にフェッテルのトークもまあいいけど、まあのんびり歩いてますよ、みたいな人は、ぜひ10時から11時50分ぐらい前の間でですね、逆番号室来られる方、ご連絡ください。まあ、詳細は今回の番組のショーノートにまとめてありますので、よろしくお願いします。で、まあ、連絡ですけれども、まあ、一応Gmail、僕の Gmail 出してますので、まあ、そちらでいただけるのがいいのかなと。まあ、あるいは、Google フォームで送っていただくときにメールアドレス書いていただければ、それでまた返信ということもできますので、まあ、何らかご連絡いただければと思います。はい。で、当日のキリノを見つける方法でですね、昨年、いろいろ失敗しましてね、こうなんかわからないというね、いろいろ苦情がありまして、すいません。今年はですね、ルイス・ハミルトンの薄ピンク色のバケットハットをね、かぶっておくことにしますので、まあ、ちょっとシンガポールグランプリ仕様のね、去年のシンガポールあたりのハミルトンのハットで、日本グランプリの時に売ってたバケットハットはドピンクのやつだったと思うんですけど、このシンガポールのやつはちょっと薄いピンクみたいなね、なんかちょっと変わった色してますので、まあ、他にあんまり被ってる人もいないだろうし、ハミルトン44ということで、これ被っておこうかなと思いますので、皆さんぜひこのルイス・ハミルトンのね、薄ピンク色のバケットハットを被った中年の男性をですね、見つけていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。また直前になったらですね、マストドン、あるいは X で、まあ、この辺にいますということも、トゥーとなりポストしたいんですけれども、まあ、なんせこのパケットがですね、パケット通信が、電波がね、鈴鹿サーキットで届くのかどうかっていうのがもう本当に怪しいんですよ。まあ、僕アハモなんで、ドコモなんですけど、 いやー、去年はね、1ミリも通じなかったですね、鈴鹿の間ね。なので、待ち合わせもちょっとこれ、昭和な感じで、申し訳ないんですけど、まあ、会えれば、ラッキー。会えれば、ラッキーみたいなね。まあ、会えなかったら、まあ、しょうがないと。ね、まあ、しょうがない。ね、そういう感じの、本当直前にちょっと連絡して、今ここにいます、みたいな。今この、自販機の横の木の下にいるんですけど、とかなんかそういうことが多分できないんですよね、現地でね。電波が通じないと。なので、もし僕が居場所をね、トゥートなり、ツイートできればラッキーですけれども、まあそれできないかもしれませんので、はい。逆番オアシスにいるルイス・ハミルトンの去年のシンガポールグランプリ仕様の薄ピンク色のバケットハットをかぶった人を探すという。はい。よろしくお願いします。まあ、なるべく分かりやすい場所にいようと思いますので、まあ、ちょっとですね、まあ天気が雨だと屋根のあるところにいたいなというのはありますが、まあ、テントも混んでるかもしれないので、まあちょっとですね、どっかにいます。はい。どっかにいます。よろしくお願いいたします。逆番小林室で、まあそんなに広くはありませんので、探していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、F1 ログミートアップ土曜日と日曜日鈴鹿サーキットで行いたいと思いますので、ぜひ、来ていただける方、会っていただける方、そして声をちょっと聞かせていただけるという方、ご連絡お待ちしております。というわけで、霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第103回目、今日はシンガポールグランプリの決勝の日ですが、来週の日本グランプリに向けて、まあのんびりニュースをお話ししていきたいと思います。さて、東京にお住まいの方は、来週ですね、9月20日になんか東京でイベントがあるんですね。これは、なんか日本語でも記事になってたような気がしますが、これですね。motorsports.com の2023年9月7日、新宿、歌舞伎町が F1 一色に染まる。9月20日 F1 東京フェスティバル開催決定。角田裕毅やフェルスタッペンら現役ドライバーも参加というですね、そんな記事が出ています。これは、鈴鹿サーキットのですね、ページにも、この東京フェスティバルのページがありまして、どこでやんのこれ。東急歌舞伎町タワー及び歌舞伎町シネシティ広場。これ、どこなんですかね。東横キッズが集う、それは東方シネマズだね。あれは東方シネマズ。ちょっと違うのね。東方シネマ新宿とは違うんだ。そこじゃないんだ。もっと駅の方なんですね。そちらの、方で。これなんですか、今地図見ましたけど、西武新宿のあたりなんですかね。そのあたりの広場で、F1 の、マシンの展示や、ドライバーの出演、F1 に関わるゲストなどですね、9月20日水曜日、土平日ですけど、11時から19時半まで、行われるそうです。これ東京の方はいいですね。周辺の方はね。フェルスタッペン、ペレス、オコン、角田というですね、どういう選択なのかよくわからないんですけど、まあそんな感じで、選手も来るし、あと誰が来るの？ゲストね、ドメニカリ、ステファノ・ドメニカーリ、いいですね。フレデリック・バスール。いいですね、フェラーリ。バスールの話何してくれんだろう。なんか面白いのかな。ジェームズ・ボールス。いいですね、ウィリアムズ・ボールス。いいですね。ジャン・アレジ、中野慎二、サッシャというね。まあ、そんなダゾーン的な布陣で行われるみたいですね。はい、そんな感じで、一日中ではないの？午後、ステファノ・ドメニカーリからですね、だんだんとトークが繋がっていくみたいですけれども、はい、皆さんぜひ新宿の方で、ね、行ってみてください。これ僕は行けないのでね、ぜひ皆さん首都圏でお住まいの方などですね、行っていただきたいなと思いますが、またレポートお願いします。たださ、これさ、F1 日本グランプリの公式プロモーションイベントらしいんだけど、これ例えばさ、これ見て、あ、行こう鈴鹿って例えばなったとするじゃないですか。これチケットってあるんですか？まだ。まだあんの？ この今この9月20日のプロモーションイベント見て、うわー行きたいってなったらチケットあんの？チケット今見てみる？チケット、あ、当日券見ればいいの？当日券、金曜日券、当日券、あ、あるな。当日券が G 席と O 席。どこやねん、O 席って。O 席。え？ G 席、O 席、西エリア。あ、西エリア券も売ってんのか。なるほど。まあ、全部西ですけどね。G 席、O 席、西エリアですね。これが、あれだ。あ、当日買えるやつなんだ。じゃあ、大丈夫なんだ。9月20日に、この新宿のイベントで、うわ、F1 見たいと思った人が、思い立ったら22日金曜日から、F1 を見に行けるという、一応ね、行けるっていうことですね。いいんじゃないでしょうか。で、大関はこれは今見たら、地図で見たら、西ストレートのところの仮設ですね。あ、そうか、あそこ仮設あるのか。そっか、なんか僕一回西エリア自由席で見た時あるんですけど、その時にあの辺りの丘に登って見てたような気がするんですけどね。あそこに仮設あるんですね。なるほど。はい、あと G 席は立体交差のとこですね。これ常設席です。西エリアはまあ自由に歩けるやつですね。なるほど。じゃあ一応まだチケットもあるということで、じゃあ、もし、これ聞いてる方でも、あ、ちょっと実は鈴鹿行けるんだよね、みたいな人は、西エリア自由席でいいんじゃないですかね。安いし。前売りで買ったらまだ1万円で買えますからね、西エリア席ね。1万円で買えるんだ。いいね。高校生から23歳だと8000円ということで。まあ、当日買うと1万6000円になっちゃいますけどね。西エリア席もいいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、新宿で、ね、ちょっと僕土地勘ないので分かりませんけども、新宿で、F1 東京フェスティバルが開催されるということで、ぜひレポートお願いしますね。リスナーの皆さん、どんなイベントだったかっていうのね、ちょっとぜひ教えてほしいなと思いますので、またお便りメッセージトゥートなどお待ちしております。コストキャップの話ですが、なんと全10チームがコストキャップを守ったというニュースが出てますね。日本語で出てるのかわかりませんが、僕が見つけたのはブラックブックモータースポーツの2023年9月6日の記事です。FIA は、全ての F1 チームが2022年のコストキャップを遵守したと、守ったということを認めたというね、そういう記事があります。こちらの記事英語ですけども、まあ伝えていることは本当一つだけで、 F1 はですね、まあ、フォーミュラー1はですね、フォーミュラー1は2022シーズンに予算上限ですね、コストキャップを全チームが守ったというその証明書ですね、コンプライアンスサーティフィケイツって書いてありますけど、そのコンプライアンスを守りました証明書というのを全てのチームに発行したということです。で、噂では3チームぐらいがコストキャップを破っているのではないかとかね、なんかそういう上限を破ったチームがあるのではということがパドックでささやかれていたのですけれども、FIA は正式にそのような違反はなかったということを認めたそうです。はい、よかったですね。なんかね、でもこの証明書が出るんですね。この何に役に立つのかっていうと、まあ、まあ別にこの競技に正々堂々と参加してますよっていうことを意味するということだと思いますけど、まあ、証明書出るんですね。で、ですね、この F1 のチームがですね、他の企業とか他の組織を使ってこうコストを隠すみたいなね、こうそういう不正行為っていうのもあり得るんだけど、それもなかったというふうに FIA は、発表しているんですね。なので、まあ本当に全チームがコストキャップを正しく守りましたよということみたいですね。で、この FIA のステートメントにはもっと細かくですね、私たちこんなこと調べましたよみたいなことが書いてあるみたいで、まあ、F1 以外の活動ですね、チームの施設も見に行くし、 書類も厳正に注意深く見るし、もう本当に慎重に監査をしましたということがすごく強調されていると。だけど、どこも違反してなかったよということだそうで、よかったですね。はい。これ、内部告発というか、こう、なんて言うんですかね、ウィッスルブロワーっていうんですけど、笛を吹く人っていう意味ですけど、これいわゆる、なんていうの、告発ですね。その組織の内部で、うちこんな悪いことしてるんですよ、実は、みたいなのを、まあ、ウィッスルブロワーっていうふうに言うんですけど、まあ、このウィッスルブロワーサービスというのも、まあ、あると。はい、ウィッスルブロワー。で、これが使われなかったっていうことですね。利用されなかった。っていうね、内部告発システムみたいなのもあるんだけど、これも使われなかったということで、まあ本当になんかすごい、あれだよね、噂が出てたからだよね、こう、なんか何チームか破ってんじゃないのみたいな、なんか噂が立ってたの出たかもしれないですけど、もう本当にどこも悪いことしてませんよっていうことが、すごく強調されているみたいです。はい。というわけで、こちらブラックブックモータースポーツの2023年9月6日の記事ですね。FIA が全チームが2022年のコストキャップを守っているということを認めたということでした。はい。これはまた、ポート F でね、DNF さんと三宅さんとですね、コストキャップ破ったチームがあるとまた盛り上がるところもあったんですけれども、今回全チームを守ってしまったという、こう、めでたい、ね、ちょっと残念な気もしますが、もうめでたい結末になったということでした。タイヤのサプライヤーが変わるかもしれないっていうね、そんなのが今騒がれてますよね。モータースポーツ .com 2023年9月12日の記事です。なかなか決まらない F1 の次期タイヤサプライヤー、ピレリかブリヂストンか、そこには複雑かつ様々な理由がという、こんな記事がありまして、まあ、結構長い詳細な、アダム・クーパーの記事なんですけど、2025年から、2025年から2028年、25、26、27、28、この4年間のタイヤサプライヤーがまだ決まっていないと。今2023ですよね。だから来年まではピレリが F1 のタイヤを供給するということが決まってるんだけど、その先ですね。その先が4年間決まってない。決まってないんだね。で、ピレリとブリヂストンが手を挙げてて、この2社の一騎打ちだそうです。で、FIA としてはピレリもブリヂストンもどちらもOK と、そういうね、審査があったみたいなんですけど、入札プロセス始まります。で、ピレリとブリヂストン、それぞれこういう提案ね。で、それは FIA が OK と言ったそうで、あとはこの F1 側ですね。この運営側、商業面ね、こっちのお金の側ですね。そっちでの話し合いが数ヶ月続いてんだけど、まだ決まらないそうですね。これどうなるんでしょうか。ブリヂストンが相当持った提案をしているらしく、いや、これはうまい、うますぎる話だっていうですね、なんかそういう話が F1 にはあるみたいですけど、まあ、いろいろなね、なんか条件があるらしく、別にこうタイヤを供給するっていうだけではなく、タイトルスポンサーをですね、何個のグランプリで務めるかとか、コース上にどれだけの数の看板を出すかとか、あとゲスト向けにパスを何枚発行するか、こういったものもそのタイヤサプライヤー契約の中にあるらしく、つまりお金ですよね、これね。どれだけのお金を F1 に出してくれるのと。タイヤは無料でこれ出るんだよね。タイヤはサプライするとして他にもいろいろこう噛んでくれるよねみたいなところで、契約がなかなかもう続いてるみたいですね。FIA の F2 と F3 用のタイヤも出すし、あとはサステイナビリティですね。持続可能性っていうのも非常に大事なので、タイヤサプライヤーの決定が遅れてると。 いうことで。で、ここに書かれてるんですけど、で、状況をさらに複雑にしているのは、ピレリがもし今回の入札を勝ち取ったとしても、次はもうやらないんじゃないかと。つまり、2029年から先ですね。そこにはもうピレリは手を挙げないんじゃないかということが言われているので、F1 としては、今、どうしようということなんですね。ブリヂストンに今、入れ替えてしまうか、それとも、まあ、今はピレリに継続してもらって、で、その次にブリヂストンが手を挙げてくれたらいいな。でもその保証はないよな。っていうね。で、2025年からやると、2026年から大きくテクニカルレギュレーションが変わるから、タイヤをガラッと変えなきゃいけないと。で、ブリヂストンがそのね、2025年のタイヤ、まあ今の延長線のタイヤ、で、26年からの新しいタイヤ、で、これをちゃんと用意できるのかなってね、そういう不安があって、ピレリに続けてやってほしいけど、でも、その後にブリヂストンが手を挙げてくれるかどうかはわかんないし、今ブリヂストンは好条件を出してるので、まあ、今ブリヂストンと契約してもいいし、でもピレリにやってほしいし、っていうんですね。なんか、そういう、ジレンマに陥ってるんじゃないかということですね。はい。のいうことでですね、タイヤサプライヤー、なんか単にタイヤをね、プレゼントしてくれるっていうだけではなくて、他にもいろいろな、こう、まあ、お金の契約が含まれてるらしく、うん、さらにこのレギュレーションが変わるっていうね、大きく変わるっていうところもあり、まあ、なんかちょっとうまく決まらないみたいですね。はい。ということで、全然知らなかったんですけれども、なかなか決まらない F1 の次期タイヤサプライヤーということで、こちらモータースポーツ .com の2023年9月12日の記事をご紹介しました。フェラーリという映画がやるんですね。こちら映画 .com ですが、マイケル・マン監督のフェラーリクリスマス全米公開ということで、マイケル・マンね、まあ、いろいろ有名な映画撮ってますよね。何があるかな、コラテラルとかかな、なんかマイケル・マン、まあ、よく聞くんですが、このマイケル・マンの監督の、フェラーリですね。あれでもフォード VS フェラーリってあれもマイケル・マンが噛んでたような気がするんだけどな。なんかまあフォード VS フェラーリ2019年に映画ありましたけど、あの、フォード VS フェラーリではなく、新しくフェラーリっていうですね、そういう映画がありますと。で、主演はアダム・ドライバーですね。アダム・ドライバーがやんの、エンツォ・フェラーリをやるんだ。エンツォ・フェラーリ役をアダム・ドライバーがやるんだ。すごいですね。アダム・ドライバーってね、最初に僕がパッと見たのはやっぱスター・ウォーズですかね。スター・ウォーズの、カイロ・レンでしたけどね。まあさ、まあいろいろな映画出てますけれども、まあなんかちょっと予告編も YouTube にありましたけど、なかなかな、エンツォっぷりでしたよ。エンツォっぷり。いいんじゃないでしょうか。アダム・ドライバーとペネロペ・クルスが主演ということですね。はい、こちら、エンツォ・フェラーリを描くんですね。エンツォ・フェラーリを描く、そういうフェラーリという、映画がクリスマスに全米公開なんで、まあ、日本に来るのはいつなんでしょうね。ちょっと後なんですかね。新年ぐらいの感じになるんでしょうかね。フェラーリ、もうこれちょっと見たいですね。でも映画ってね、来ないこともあるからね、日本にね、来ないこともあるからね、こう、ちょっと油断できないですよね。個人的には、早くクリストファー・ノーランの、オッペンハイマーを日本でやってほしいんですけど、ノーランだよ。ノーランの映画だよ。なんなの、やらないっていうのはっていう。ね、オッペンハイマー本当に早く日本でやってほしいんですけど、っていうこともあるんで、まあ、フェラーリもどうなのかなという感じはありますけど、まあ、ぜひ、日本でも放映してほしいですね。はい。ということで、映画 .com で、マイケル・マン監督のフェラーリ、クリスマス全米公開ということで、エンツォ・フェラーリをアダム・ドライバーが演じるということで、楽しみな一作ですね。 さて、ルイス・ハミルトンの話をしておきましょうか。ルイス・ハミルトン、メルセデスの契約が延長されたというのはもうすでに報じられている通りですね。こちらオートスポーツウェブでも9月11日ですか、メルセデス F1 代表がハミルトンとの2年契約の背景を語るということで、ルイス・ハミルトンは2025年末までチームに留まるということで、2年契約を延長したんですね。2年契約、長期の契約はなぜ結ばなかったのですかっていうですね、そんなようなことが、まあ、ここには書かれてるんですけれども、まあ、双方の合意のもとで2年になりましたよみたいなね、そんなようなことが書いてありますね。ということで、まあ、ルイスは2025年までなんで、2026から大幅にレギュレーションが変わるみたいなね、さっきもタイヤのとこで話しましたけれど、現状の F1 マシンが維持されていく中での、まあ、2025年まで2年間は延長したということで、はい。まあ、合わせてね、ラッセルの方も延長されてましたけれども、まあ、ルイスもチームに留まるよと。で、その引退後ですね、引退後どうするのみたいな話もね、このオートスポーツの記事には書いてあるんですけど、まあ、何らかメルセデスと関係を持ち続けるんじゃないかとかね、まあ、そんなようなことを否定はしていないという感じで、まあ、なんかね、もうちょっと引退そろそろするでしょみたいなね、ことがほのめかされているようなね、そんな感じの記事にはなってます。で、ちょうどですね、それと前後してなんですけど、ルイスが今すごい力を入れていることということで、BBC、イギリスの BBC スポーツに面白い記事がありました。こちら、ルイス・ハミルトン。イギリス人は、パイプラインを改善する、してほしいと思っている。で、この何のパイプラインかっていうと、多様な背景を持つ子どもたちが、STEM ですね、教育、STEM。STEM というのは、理系のですね、サイエンスですね、科学、あと、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックスですね、この頭文字、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックス、STEM ですね、これをまあ、くっつけて STEM っていうんですけど、まあ、この、科学、サイエンス科学でいいのかな、まあ、科学、理学、まあ、科学、技術、工学、数学、この4分野の、教育のこと、まあ、これを特に重視することを STEM って言うんですけど、STEM 教育というんですが、その STEM の領域ですね、その理系の領域で、まあ、多様な子どもたちが、もっと勉強して、このパイプラインというのは、まあ、比喩ですよね。そこで、教育された子どもたちがこうそういう産業でもっと働けるようにっていうこのパイプラインを作るっていうね、そういう比喩ですよね。こうもっといろんな子たちが、多様な背景を持った子どもたちが学校でそういうSTEMを勉強して、で実際にその、まあ、科学産業とか、まあ、エンジニアリングとか、まあ、そういうところで働けるようなそういうパイプラインをもっと作りたいと、これをねルイスが、話してるっていうね、そういう記事で、これはBBC スポーツの記事に載ってるくせにですね、中には全くスポーツの話は書いてなくて、ルイスが今いかにこう教育に力を入れてるかっていうね、子供たちのね、教育に力を入れてるかっていうことが、まあ、書いてあるですね。で、特に小学校から変えるんだっていうことを、まあ、彼は言ってて、自分でミッション44というね、チャリティー団体を持ってて、それで、ヤングSTEM フューチャーズプログラムとね、そういう子供たちの、そういうSTEM教育のプログラムっていうところにも、お金を出してるというかね、協力しているみたいです。で、実際に小学校で教育にね、協力してるみたいで、ハミルトンも今もう38歳なんですね。ということはあれか、2年延長したら40になるのか。なるほどね。というね、まあ、ハミルトン、そんな年のハミルトンなんですけども、まあ子供たちが、もっと多様なっていうのは、要するに、こう、いわゆる、まあ、イギリスでいうところの、まあ、白人というふうに言われるような人だけじゃなくて、まあ、もっと多様なですね、いろいろな民族的なね、バックグラウンドがある人を、まあ、どんどん小学校で、STEM っていうね、そういう教育して、で、実際にそういう産業で働けるようになってほしいと。で、実際このモータースポーツに関連する業界というかね、このモータースポーツに関わる仕事というのもものすごくたくさんあるわけで、まあ、そこにも まあ、ぜひその小学校で小学校から改善して、いろいろな人たちが、もちろん性別も超えてですね、勉強に励み、で実際にモータースポーツの周辺で働けるようにしたいというね、これがハミルトンが今取り組んでいることだという記事がありました。で、引退後、もう最後のところにですね、引退後のことがね書いてあるんだけど、まあ、これが結構面白くて、まあ引退後は次の世代の、まあ、若いドライバーを、まあ、励ますっていうね、エンカレッジング、ね、励ますような、まあ、そういう、ことをやりたいっていうことを言ってますかね。それで、なんか自分自身は、まあ、良い見本にというわけでもなくて、そのミスを犯してもいいんだと、ね、ミスを犯してもいいんだと。ね、そういう人間失敗するってことはよくあるんだと。で、自分もまた今後も失敗していくだろうしっていうね、なんかそういうことをなんか伝えていきたいっていうね、なんかそんなようなことをハミルトンが、まあ、言ってて、まあ、なかなかいい言葉だなと思いましたけどね。はい、というわけで、まあ、ハミルトンのね、2年契約延長という記事と、この BBC スポーツのこのSTEM教育ね、小学校の教育に今力を入れているっていう、このルイスの、まあ、この記事2つ、まあ、全く別の記事ですけど、まあ、合わせて読むと、またこれ火のないとこに煙を立てるコーナーみたいになってますけど、まあ、40ですね。今38で40でルイス引退したとしても、もちろんモータースポーツに関わり続けるんでしょうけども、もうちょっとこう視野の広い感じのね、こう小学校ね、子供たちを教育して、このモータースポーツ業界に、まあ、女の子もたくさんで、肌の色の違う人もたくさんですね、どんどん送り込むっていう、なんかそんな夢もあるのかなというね、そのルイスの人生垣間見た気がします。はい、というわけで、ご紹介しましたのは記事2つですね。1つはオートスポーツウェブのメルセデスの F1 代表がハミルトンの2年契約背景を語るという2023年9月11日の記事です。そしてもう一個が BBC スポーツの、こちらは2023年9月8日の記事で、ルイス・ハミルトンが多様な背景を持った子どもたちのSTEM教育、ここでパイプラインを改善したいというですね、そういう記事ご紹介しました。はい、お便りメッセージご紹介していきたいと思います。F1 ロゴ宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。ぜひ Google フォームでお送りください。他、マシュマロ、匿名で送ることができます。他、ハッシュタグ F1 ログで、ま、たまに X を見たり、いつも見ているのはマストドンですね。ま、マストドンはぜひキリノをフォローしていただいて、トゥートしていただくと、つぶやいていただくと。これが一番確実ですので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、というわけでいろんなところから今日もメッセージ拾っております。まず前回ですね、2023年の8月に出した102回目が、ジングルが抜けてたという、ね、最初の配信でですね、いち早くダウンロードして聞かれた方はですね、ジングルなしバージョンがね、配信されてたということで、大変申し訳ありません。ちょっとミュートしたままね、そのトラックを、ジングルのトラックをミュートしたまま書き出してしまって、申し訳ありませんでした。すぐ差し替えたんですけど、もし手元のダウンロードされている MP3 がですね、ジングルがないバージョンだという場合は、一回削除して、もう一回ダウンロードしていただければ、ジングルが入ったバージョンになると思いますので、よろしくお願いします。まあ、さっきハミルトンも言ってましたけどね、こうミスをしてもいいんだっていうね。もうどんどん間違えていくんだっていうね、そういうことをキリノも皆さんに身をもって示していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。このあたり、トゥートでもですね、マストンでも、ハシムさん、キリノ先生、最新回、SE が全て抜け落ちてしまっているかもっていうね、F1 ログつけていただきまして、ありがとうございます。失礼いたしました。そしてですね、前回は2回、102だったんで、2だったんで、ローガン・サージェントの話をしたんですけど、このサージェントについて、もういろいろ皆さんからコメントいただいております。こちら、マストドンで、マナさんです。ありがとうございます。ローガン・サージェント・フィッシングで検索して、巨大な魚を掲げたサージェント君の写真を見つけたけど、魚のサイズ的にはもはや趣味を超えたプロの漁師レベルなのではっていうですね、シャープ F1 ログ、マナさんありがとうございます。 漁師っていい言葉ですね。これからだからサージェントのことは漁師ってみんなで言うか。フィッシャーマンですね。まあそれもなんかなって感じですけどね。まあ漁師いいですね。漁師レベル。で、他ですね、こちら、X、ツイッターでルミさんありがとうございます。桐野宮子さんのポッドキャストでローガン・サージェントの趣味が釣りと言ってたのでチェックしてみた。おっしゃってた通りググってみた。本気の釣りだった。笑いっていうね。ルミさんありがとうございます。本気ですよね。なんかちょっと僕らの考えてるスケールとちょっと違いますよね。で、こちらも X でカズサさんです。ありがとうございます。釣り以外にも NFL が好きらしい。アメリカ人っぽいですね。NFL が好きらしいんだけど、今年のマシーンのシェイクダウンとスーパーボールがバッチリ被っていて悲しかったという記事がローガン・サージェント印象に残っていますというカズサさん、ありがとうございます。そしてカズサさん、この102回目の F1 ログでサージェントが取り上げられていて思い出したと、サージェントは、インスタで魚を釣った写真を上げているということ、そこじゃないんだと知りたいのはね、来年どこで走るんだみたいな情報が欲しかった時に、サージェント調べたらインスタで魚釣ってたということで、そういうことが、まあ、カズサさん印象に残っていると。ただこのローガン・サージェント、一回フォーミュラを諦めたところから今の地位があるので、個人的にはサージェントは苦労人だと思っていますということで、はい、シャープ F1 ログハッシュタグ付きで X でいただきました。カズサさん、どうもありがとうございます。サージェントの釣りが局地的にバズってますね、ここでね。いや、面白いなと思いますけれども、他、前回のカーナンバー2に関してですけど、こちらも X でフーガーさんですね、ありがとうございます。 F1 ログの夏休み明け会、カーナンバー2とクラッシュゲートのお話が、例の2008年の時はマッサはカーナンバー2でしたねという、おー、いいですね。クラッシュゲートの話も実は2の話だったっていう、フーガーさん、どうもいつもありがとうございます。いいですね、なかなかね。はい、まあ、こんな感じで皆さんからも気軽に、ツイート、ポスト、もうなんかもう本当にツイッターのこと X って言いたくないんだよね。もうこの番組ではツイッターって言い続けてもいいかね。いいかしら。まあ X で、まあ、あるいはマストドンで、まあ、皆さんマストドンも非常に平和でね、楽しいですしね、いろいろ、まあ、F1 関係の情報は薄いんですけど、エンジニアの人とかですね、あと作家さんとかですね、なんかそういう方は結構マストドン使われてますので、まあ、そういう趣味の方面でね、もしフォローできる方たくさんいるっていう場合はマストドンでついでにキリノもフォローしていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。そしてじゃあもうちょっと、じゃあ今度は、カーナンバー3に関して、Google フォームでたくさんいただいてますのでご紹介していきます。こちらは、東京都にお住まいの滝さんです。いつもありがとうございます。オーストラリアグランプリ決勝直前の102回目を拝聴する前にこれを書いています。子さんです。滝さんは子さんです。はい、子さんの F1 ファン。カーナンバー3となると書かずにはおられず送らせていただきました。はい。3と言ったら中島悟ですね。ああ、そういうことか。本人が選んだというよりはチームが決めた番号なんでしょうけれども、この頃のティレルは常に3と4をつけていましたね。そうですね、ずっと若い番号がエースナンバーだと思ってましたけど、ティレルは逆だったようで、後にポストズウェイトさんが、ハーベイですね、ハーベイポストズウェイトが、中島はいいセカンドドライバーだ、たまにポイント取ってくるしってなコメントをティレル019のムック本ですかね、で読んでショックを受けたりしていました。未だ3は中島な子さんです。次回も楽しみにしておりますと。追伸、カーナンバー2はセナの最後の番号でもありますね。ああ、そうか、ウィリアムズでね。さらに追伸の2、やはり子さんにはティレルではなくてタイレルなんですよね。日本のファン向けミニもマシンにもタイレルって書いてくれてたのになっていうことで、東京都の滝さん、ありがとうございます。3は中島なんですね。なるほどねっていうね、そんな感じがしますけれども、確かに中島悟はティレルで3でしたけど、まあ、今滝さん書いてくれたみたいに、当時はチームが好きな番号を選んでたんで、このティレルっていうのは3と4だったんですよね。で、まあ3だったと、でセカンドドライバーだったと。はい、 ということで、たくさんありがとうございます。このお便りはちょっと子さんを刺激するんじゃないですかね。はい。そして、次は兵庫県にお住まいの深夜 S さんです。ありがとうございます。キーノさん、こんにちは。鈴鹿車中泊組の深夜 S です。いつもありがとうございます。深夜 S さん、あれですよね。土曜日、会わなきゃいけないですよね。どこで会いますかね。さっきのあの、ミートアップのところでちょっと都合のいいとこまた教えてください。指針ですね、これ。102回目を楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。クラッシュゲートの訴訟はどうなるんでしょうかね。しかし、バーニーは長生きですね。そうですね。100まで行くんじゃないですかね。さて、103回目ということでカーナンバー3ですが、私はティレル時代、1990年、91年の中島悟選手、やっぱり。そして、93年から95年の片山右京選手のカーナンバー3です。両方とも同じチームでカーナンバー3だったんですね。アンヘドラルウィングのティレル019、これアンヘドラルウィングっていうのはですね、こう、ノーズのところがちょっと上がってて、ウィングがぐっと下に下がってるようなやつですね、多分ね。ブラウン、ね、ヒゲ剃りの。ブラウンのスポンサーをつけたティレル020での中島選手のカーナンバー3、ヤマハエンジンでカルビースポンサーのティレル021-022、白いティレルですね。ノキアスポンサー、ティレル023での片山選手のカーナンバー3がとても印象的でした。というか、ティレルチームのカーナンバーが、その当時3と4を割り当てられていたように記憶しています。間違えてたらごめんなさい。さて、私事ですが、日本グランプリまであと20日余りとなっており、これお便りいただいたタイミングですね。車中泊の準備に少し焦りが出てまいりました。が、休日に頑張って準備しようと思っております。鈴鹿サーキットで桐野さんとお会いできることを楽しみにしています。まだまだ暑い日が続いております。お体にはくれぐれもご留意ください。ということで、兵庫県にお住まいの深夜 S さん、ありがとうございました。3ってそんなにこう今まで日本人選手が絡んでるカーナンバーだったんですね。これはちょっと最近ね、F1 見始めたっていう人も、カーナンバー3にね、そういう歴史があるんだ、みたいな。ちょっと面白いんじゃないですか。で、僕もティレルがね、そう、ティレルっていうチームが当時あって、あれ？あのチームどうなったんだっけ？ティレルってどうなったんだ？ティレルというチームは BAR ですか？ということはホンダになった。ということは今のメルセデスってことですか？ホンダになる。ホンダがブラウングランプリになる。それをメルセデスが買うということは、ティレ、なんかあの、ほんと相撲の親方株みたいなってたまに思うんですけど、F1 チームの株をね、こう、そのチーム株が、ティレルは今のメルセデスなのかな？なんかちょっと自信ないけど、まあ、そうかもしれないです。その、まあ、カーナンバー3ね、が、まあ、日本人選手が、まあ、多かったんですね。中島悟、片山右京、はい、よく覚えております。面白いですね。カーナンバーお便り。で、日本グランプリ車中泊。これね、ちょっと深夜 S さんにまたね、どっかでお話できればなと思うんですけど、っていうかまあ皆さんにもね、お話ししようと今思うんですけど、車中泊この前してきました。僕、人生初車中泊をしましたよ。結構よく眠れました。良かったです。オートキャンプ場にね、ちょっと一人でソロキャンなんですけど、行って、まあ、テントも持ってったんですけど、雷雨で。雷雨はやばいっていう。で、まあこれはもうちょっと、テントを諦めて車の中で寝ようかなっていうことで、車の中で寝たんですけど、結構よく眠れましたね。テントよりもなんか家感があって、すごく良かったんですよ。ただね、僕ね、すっごいね、大ポカ。もう本当に、なんていう、車中泊初心者としてね、やっぱりミスをしてしまって、キャンプ場でね、一緒に泊まってた、周りの皆さんにね、本当に迷惑かけちゃったんですけど、イモビライザーですよ、プープープーっていう盗難防止のアラームをね、自分で鳴らしちゃうっていう、夜の7時ぐらい。まだ良かったね、7時ぐらいだから。まあ、でもね、本当に騒々しくて。これ何があったかっていうと、車中泊するときに、まあ、僕本当初めてだし、よくわかんなかったんだけど、やっぱちょっと窓開けとかないとなっていうことで、車中泊で、車止めてますけど、窓を開けた状態で寝ようということで、まあそういうセッティングをしたんですよ。で、まあまだ夜の6時とか7時じゃないですか。 ちょっと雨だったんだけど、まあ中にいて、で、内側で、あの、ロックをしたんですよ。全、ロックね。あの、全部、車をロックしたんですよ。つまり外から開かないようにロックしたんですよ。ガチョンってね。で、トイレ行きたいなと思って。行きたくなるよね。で、トイレ行きたいなと思って、その、全部、その、キーでガチョンって全部閉めてて、でもちょっと窓が開いてるじゃないですか。で、ドアを、1個ドアを手動で、僕が内側からそのドアのロックだけをガコンって外したんですよ。そうしたら、盗難防止センサーが働いちゃって、ブーブーブーブーブーっていうのが、キャンプ場でみんな静かに暮らしてね、過ごしてんのにさ、夜の7時、もうなんか、大迷惑だよね。で、なんでなったのかなって考えたんだけど、その、ドアがロックされてるけども、窓が開いてる状態って、もし外から泥棒が来た時に、外から、窓から手を入れて、そのロックを解除して車に侵入するっていう可能性があるじゃないですか。で、多分それに引っかかったんだろうなっていう。だから、キーで全部ガチョンってね、開けないといけないっていう、それをね、学びました。いや、本当に、ミスだらけ、ね、失敗だらけですけど、まあ、さっきルイスも言ってましたけど、みんなミスはしてもいいんだよと。で、僕はこれからね、キャンプ場でブーブーって鳴ってる車があったとしても、やってんなと。初心者やってんなっていう、心の広い気持ちでね、暮らせるなというふうに思いまして。すいませんね、ちょっとね、雑談してしまいましたけど、皆さんも車中泊の時お気をつけください。ということで、兵庫県にお住まいの新谷 S さん、ありがとうございました。そして、こちらも Google フォームで、東京都にお住まいのハシームさんです。ありがとうございます。カーナンバー3。今まで F1 ドライバーの肩書きを持つ方々に幸運にも何度か遭遇する経験をしてきたのですが、その中で初めて遭遇したのはカーナンバー3のドライバーでした。おお、そのドライバーはジョナサン・パーマー。子さんの方々はご存知だと思われますし、ジョナサンの息子、そうですね、ルノーワークスで出走していたジョリオン・パーマーのお父さんとしてご存知の方も多いんじゃないでしょうか。はい、ジョリオン・パーマーのお父さん、パーマは今 BBC で解説してますかね。解説記事よく見ますかね。ジョナサン・パーマー。はい。1989年日本グランプリ土曜予選の夜、サーキットホテルのラウンジカフェに一人で手元を見つめ、近寄りがたい雰囲気で座るジョナサン・パーマーを見つけた私たち一行。どんなシチュエーションなんでしょうね。恐る恐る近寄り、サインが欲しい素振りを見せると、険しい表情のままではありましたが、サインをしてくれました。よかった。予選順位が最後尾26位だという結果をその直前に、近くにいたロータスの中島悟担当エンジニア、ティム・ディンジアムからもらった予選結果のタイムシートから知っていたので、これはこれでまた面白いエピソードですね。暗い雰囲気で表情も険しいんだろうなとは察してはいました。でもサインはもらうというね。ジョナサン・パーマ。彼の F1 キャリアでの予選通過が、その日本グランプリが最後となり、翌戦オーストラリアグランプリの予選落ちをもって F1 キャリアを終えたジョナサン。チームメイトが飛ぶ鳥を落とす勢いのジャン・アレジであったり、キャリアの瀬戸際に立たされていた境遇だったと後に知ると、あの雰囲気でホテルに座っていたこともとても理解できました。私がまだ少年だったからサインに応じてくれた面もあるかもしれませんね。あの憂い、今でもはっきりと思い出せます。外にいるときはいつでもプロモーション状態の今の F1 ドライバーたちはそんな様子を直接ファンに見せることはないでしょう。時の移ろいを感じます。ということで、東京都にお住まいのハシームさん、まさかのリカルドネタではなくジョナサン・パーマネタで、ありがとうございます。これ大丈夫 F1 ログ。こうなんか歴史番組みたいになってるよ、これ。カーナンバー3。みんなもうちょっとリカルドのことかっこいいよ、リカルド。ね、リカルドファンの皆さん。じゃあまた次回ね、またこのカーナンバー3の話聞いて皆さん思いついたことあれば、まあ、送っていただいたり、まあ、ツイッターや、トゥートですね、マストドンでつぶやいていただければ、まあ、拾っていこうかなと思いますけど。いやー、すごい。カーナンバー3ネタがすごかった。濃かったなー。はい。 さて、他ですね、2つぐらい、ご紹介していきます。こちら、愛知県にお住まいのラルフさんです。ありがとうございます。キキーノさん、こんばんは。こんばんは。F1 日本グランプリ迫ってきましたね。もちろん、私は今年も見に行きます。いいですね。ちなみに今年の席は、というか、今年の席も逆バンクエリアの D1 席で観戦します。安定の安い席です。という。いいっすね。この僕どこだっけ ?E だ。E 席。E にいますけど、この逆バンクエリアですね。ぜひ、ラロさんもお会いできればお会いしたいですね。話は変わりますが、変わるんだ。ここで皆さんに怒られるかもしれませんが、今年の観戦はちょっとしんどいなぁという話をさせてください。お聞きましょう。私はこれまで自宅が鈴鹿市で、さらに鈴鹿サーキットまで家から歩いて行ける距離だったので、全国から時間とコストをかけて鈴鹿サーキットに来場される F1 ファンの方々すごいと思いながらも反面、皆さんの苦労を横目で見ながら、血のりの優位を生かして鈴鹿サーキットへ歩いていました。今まではね。しかし、実は今年から名古屋市に引っ越しまして、今年からはその血のりも生かせなくなってしまいました。ということで、今年からは私は皆さんと同じ苦労をしなければならなくなります。鈴鹿までの色つらいな、皆さんから怒られそうなことを感じてしまっている次第です。今年も F1 楽しみましょう。ではでは、ということで、愛知県にお住まいのラルフさん、ありがとうございました。まあ、これね、このお便り聞いてね、お前名古屋じゃねえかって思った人多分いるんだろうね。近鉄で一本じゃねえかみたいなね。まあその名古屋駅まで出るのはまあ大変かもしれないんですけど、お前名古屋じゃねえかっていうふうにね、思った人いるんじゃないかなっていう、逆にね、この感じを魚でした可能性っていうのがね、こう、あるんじゃないかなって思っちゃいましたけどね。で、お前鈴鹿市内で歩いて行けんこともないみたいな距離から、まあ名古屋になるとそれは大変ですよね。いや、大変だと思います。まあちょっと僕もね、鈴鹿の天気が悪そうな感じがするんで嫌だなぁとは思うんですけど、ちょっとね、土曜日も、まあ土曜日公共交通機関でね、向かいたいと思いますので、まあもし皆さんも電車とかバスでご一緒して、ルイス・ハミルトンのバケットハット被った人がいたらですね、あれっきりのかなぁみたいな感じで見ていただければと思います。はい。はい、というわけで、お引っ越しされたラルフさん、ありがとうございます。ラルフさん、引っ越し多いですよね。なんか、お便りで必ず引っ越してると気がするんですけどね。最新は、名古屋ということで、ありがとうございます。そして、今、収録中に送ってきていただいたお便りがありますので、これ、ナイスタイミングと言うべきでしょうかね。今来たお便り、すぐ読みます。生です。兵庫県にお住まいの、鎖掛けさんです。ありがとうございます。前世より拝聴させていただいております。鎖掛けと申します。はじめまして。前世からっていいですね。早いもので来週いよいよ日本グランプリですね。そうなんですよ。1990年代に初めて鈴鹿の地を訪れ、貧乏学生が行くには高額で足が遠のき、結婚してさらに言わずもがな。子育てが一段落し、復活と思っていたところにコロナ蔓延。去年観戦ができたものの、晴れ、雨、赤旗ディレイと体験できるものは一通り体験した3日間でした。今年も雨予報ですがどうなることやら、本当にそうなんですよね。いつか先生にお会いしたいと思いながら、前世で行われていた伝説の名刺交換会なるものも終わりを迎え、昨年は某 D 回線が、ドコモですね、ドコモが死に絶え、状況を把握できず、今年はお会いできることを楽しみにしております。ちなみに今年は新設のいい仮設で伊勢湾の絶景を楽しみたいと思います、ということで、兵庫県にお住まいの鎖掛けさん、どうもありがとうございました。まさにね、今さっき送っていただいたということで、こう送信って押したところで僕が今ちょうど収録してたっていうね、そういう巡り合わせなんですけど、いや、ぜひね、前世からの長いですね、それこそね、 なんか世代的にももしかしたら一緒ぐらいかもしれませんね。90年代に初めて鈴鹿をみたいなねところからもね、ちょっとぜひお会いできればと思います。いい仮説で、僕いい席の常設の方だと思うんで、まあ、多分近いと思うので、もしそうですね、じゃあ近いんだったらね、決勝の前とかね、全然いけるかなと思いますけど、ちょっとまた先ほどお知らせしたの時間帯で都合がいいとこあればぜひ教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そして最後、こちら X でポストしましたね。A さんです。ありがとうございます。墓場で突然、ビッテンフェルト家の家訓、人を褒めるときは大きな声で、F1 ログということで、ありがとうございます。これは墓場コーナーですかね。この後に流れているらしい墓場コーナーで、なんかこう、銀河英雄伝説ネタがあったということで、はい、皆さんも102回目、よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。というわけで、たくさんお便りいただきましてありがとうございました。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。他、匿名でマシュマロを送っていただいたり、X、まあ、Twitter で #F1ログというハッシュタグつけていただきますと、まあ、こちらがたまにチェックして拾っております。他、マストドンでも #F1ログハッシュタグ生きておりますので、ぜひご都合のいい方でですね、つぶやいていただければと思います。というわけで、たくさんいただきましてありがとうございました。ぜひリスナーの皆さんですね、お便りいただいている方、あとはまあ初めましてでもですね、鈴鹿サーキットでお会いできればと思いますので、まあ、ぜひ2人でも3人でもお話を伺えたらいいなと思ってますので、ぜひご連絡お待ちしております。鈴鹿サーキットではミートアップの連絡先、時間帯は、まあ、冒頭でお話ししましたが、この番組の詳細欄ですね、ショーノートに書いてありますので、ちょっと申し訳ないですけどチェックしていただいて、ご都合を合わせていただければ嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけで、何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法第103回目をお送りいたしました。いや、なんだろう、今日長かったな今日長かったな。なんでだろう。お便りかな。それかちょっと僕がルイスのね、ミスを犯してもいいんだっていうね、部分ちょっと言いたかったっていうのもあって、ちょっとルイスネタ挟んじゃったからかもしれないですけどね。まあ、すいません。はい。ということでした。まあ、今回は103回目ということで、カーナンバー3にちなんだお便りということで、まあ、僕の予想はダニエル・リカルドだったんですけれども、まさかの、まさかの、誰もダニエル・リカルドについて送ってこないという、さすが、こう、なんていうか、こう、すごい、この番組ってやっぱメインストリームから外れてますよね。もう、番外地っていうね、言葉ありますけどね、この、住所のね、この番地が振ってないの場所っていうか、なんかそういうマージナルなとこにいますよね、我々ね、なんか。はい、そういう皆さんのことがね、もう僕はもう本当にね、愛おしいですね、本当にね。ぜひ、そういう日陰で F1 を引き続きみんなで楽しんでいければなと思いますが、もちろんね、メインストリームじゃないですけれども、ダニエル・リカルドのお便りもお待ちしておりました。はい。まだ待ってます。そして次回は104回目ということで、104は誰？今、ランド・ノリスですかね。ランド・ノリスが4番です。で、ちょっと昔だと、マックス・チルトンが4番で乗ってたというね、そんな情報も掴んでおりますけども、まあ、ランド・ノリスあたりですかね、4番。104なんでね、ぜひお待ちしております。はい、4にちなんだね、お便り次はお待ちしております。カーナンバー4です。まあ、さっきの話だとね、ティレルが3-4だって言うんだからね、4番どうあるだろう、チェザリスとかね、まあ、わかんないんですけど、まあ、ぜひ、はい、4番ね、普通に行くとランドノリスですから、皆さんよろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ最後はスケジュール確認ですね。フォーミュラ 1.com でスケジュールを見てみますと、今がシンガポールグランプリですね。シンガポールグランプリ9月17日、今日の日本時間、ん？ 9 時じゃないのか？ 8 時からですか？え？そうだっけ？ これ違うよね。これは時差があるから、やっぱり9時ですよね。そうですね。9時からですね。はい。シンガポール時間が8時から、日本では9時からのレースということで、収録時点でですね、あと9時間で決勝が始まるという表示が出ております。そして来週は日本グランプリですね。フォーミュラワンレノボジャパニーズグランプリですね。24日決勝です。その後、カタール、アメリカ、メキシコ、ブラジル、多いな。アメリカ、アブダビ。あれ、ラスベガスはどこ？あ、ラスベガスはこの2回目のアメリカか。はい。ということで、続いていきますねということですね。F1 ログ的には日本グランプリの後に104回目をお届けしたいと思ってますので、10月1日ぐらいですかね。そのあたりの配信になると思いますので、また皆さんメッセージお待ちしております。はい、というわけでした。では、来週、鈴鹿サーキットということで、鈴鹿サーキットで土日どちらかでお会いできそうな方、ご連絡お待ちしております。まあ、もし会えなくてもね、それは全然構わないんでね、まあ、電波状況も多分悪いだろうし、ね、まあ、会えなきゃ会えないでいいし、まあ、約束はしたけど、まあ、ちょっと現地で、まあ、引き返しちゃったとかも全然構いませんのでね、ぜひご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけで、今回も桐野都がお送りしました。また次回。F1 日本グランプリの後ですね、お会いしたいと思います。ありがとうございました。
Q さん、 Q さん、大変。
何が？
こんな面白いニュース発見しましたよ。
そうなる？
マッサが今、うん、F1 を訴えてるから、
裁判ね。
パドックに来るなっていうふうに言われてるみたいです。
うん。それ別に面白くもなくない？
ですよね。
そうだよ。
で、うん、このマッサが、今仕事としては F1 アンバサダーっていう仕事をしていて、これは、シーズンに何回かパドックに来て、F1 のロゴ入りのシャツを着て、いろんな人に挨拶をするっていう、そういう仕事をしているらしいんですよ。
客寄せパンダ。
で、面白いのはここからで、この F1 アンバサダーが他に誰がいるかっていう。
誰だろう。
でしょ？ミカ・ハッキネン、ジャック・ビルヌーブ、デイビッド・クルサードらである。
先生。
って書いてあって、あ、この人たちは、パドックを、なんか、昔の友情とかで、ね、フラフラしてんじゃなくて、仕事だったんだっていう。
なるほど。
営業だったんだ。
営業で、
おなじみの人に挨拶して回ったり。
それが F1 アンバサダーだったんだ。
そういう仕事らしいです。
じゃあ、マッサはイタリアグランプリに来るつもりだったけど、っていうことなのかな。
チケットは買ったけど、なんか来るなと言われたそうです。
もう、アンバサダー、首じゃない？
首ですよね、これは。